こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママアキノの一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスや、コーチとして感情、思考の取り扱い方をお話ししております。本日もよろしくお願いいたします。今日はですね、東京なんですが、久しぶりに朝から、雨で、一日中ね、こう雨の日ってすごい久しぶりな感じですね。昨日ね、まあ、武藤さんがお天気の話しておりましたが、そう、本当最近すごくいい気候、まあ日によってはね、確かに暑い日もあったんですけど、まあいい時期だなと思うね、気候が続いていたんですが、まあ今日は雨で気温も下がって、明日、まあこの配信をしているね、金曜日は、10度台にガツンと気温が下がるみたいで、何を着ようか問題にまたなっておりますが、あの衣替えもね、早々したので、あのこの間の週末とか、本当ノースリーブをね、もう早速着ちゃいましたけど、それでいいくらいの気温だったんですが、今日明日はね、あの上着がね、必須なあのお天気になっていますね。あの私はそんなにあの気圧で頭痛とかっていうのはないんですけれども、まあ武藤もそうですよね。あとうちね、夫が結構そうだったり、あとなんかこの40過ぎて体調が、あの体質か、変わって、なんかすごいね、不調を訴えている子が周りに結構いるんですよね。なんかそういう方にしたらね、やっぱこういう天気が続くと本当最悪なんだろうなと思ってね、なんかこう予防をね、しづらいものってなんだろう、来るよ来るよっていうのが分かってて、まあ、頭痛薬飲むとかっていうのはあると思うんですけど、なんか根本治療ができないものをね、抱えていて、日常生活を回すってやっぱ本当に大変だなと思うので、なんかね、あのきっとあのそういう思いをしている方も多いんじゃないかなと思うので、まあ、できる限りあの無理せずね、あの力を抜いて過ごしてもらえたらいいなと思っております。まあ、そういうね、体の不調はあのそんなに感じてないにしても、先日ね、あやっぱり私も年齢重ねてるわって思った出来事がありまして、これもしかしたら前もね、話したかもしれないんですけど、私ね、天津飯が好きなんです。あの中華のね、で気分が乗ってる時は天津チャーハンを食べたいんですよ。あの天津飯だと中は普通の白いご飯なんですけど、まあ、中がねチャーハンになってて、まあ、上に卵とあんが、まあ、天津飯になっている状態ですね。あれね、美味しいですよねで昔から好きで、やっぱりついあの餃子の王将とかね、行くとそれを頼んでいたんですが、やっぱね、天津チャーハンがね、完食できなくなってるんですよね。ちょっと前から薄々感じていたんです。天津飯にしときなってもう一人の私が言ってるんですけど、でも口はね、天津チャーハンいけるって思って頼んだんですけど、もうね、結構食べれないまま終わっちゃいましたね。あの卵の分厚さも結構きつかったりして、ああもう私は天津チャーハンを最後まで美味しく食べれないんだっていう、ちょっと最近の年齢を感じた悲しい出来事でした。なんかこうやってね、前は美味しく食べれていたものが食べれなくなる自分と出会ったりとかなんだろう、この最初の 2,3 口しか幸せに感じられないとか、あーなんかそういうの悲しいなと思ったんですよねそうそう、だからね、ちゃんとなんだろう、自分の体調はもちろんですけど、まあ、もう自分の状態を加味した上でオーダーをしなきゃいけないなと。あまりね、やっぱりこう残すっていうこともね、エコじゃないですし、良くないなと思うので、 そこのね、なんか相談をちゃんと自分とのそれこそ対話を上手にならなきゃいけないなと思ったね、出来事でした。というところで今日は、ちょっと久しぶりに子育ての話をしようかなと思っております。ただね、私別に子育てのプロでもないですし、今でももう本当にそれこそ試行錯誤しながら、宿泊しながら、2人を育てているわけで、そしてね、こう子育てのエキスパートになりたいというわけでも全くないんですが、ちょっとこう、最近見聞きしたこともシェアしながら、子育てにまつわるお話をしていこうかなと思います。よかったらお付き合いください。今ね、下の子が、今年3歳になる女の子なんですけれども、やっぱりね、もう喋るのも、いろんな言葉を覚えてきて、コミュニケーションが本当にねスムーズに取れて、こんな表現どうかなとは思うんですが、とってもね楽になってきましたね。なんか変な話ね、やっぱ上の息子、小学校3年生の息子より話が通じるこうやってまとめちゃいけないとは分かってるんですけど、やっぱりね、何でしょう、こう私の周り半径3メートル5メートルくらいの情報で見ると、本当ね、男の子ってね耳ないんかなって思うくらい話聞こえないんですよね。でわざと聞いてない時ももちろんあるんでしょうけれども、マジで聞こえてない時もあるんですよね。だからそれに比べると、なんだろう、もちろん個体にもよると思うんですが、本当に話聞いてるし、よく見てるし、スムーズなんですよね。はい、なので2人目という私の経験値とか、ここはもう手放して大丈夫とか、そういった部分があっての楽さっていうのもあると思うんですが、今のね、なんかこう娘はすごく楽だなって思ってます。これからね、もちろん分かんないですけどね、今のコミュニケーションを取るという意味で、私はね個人的にそう感じています。ただね、この時期来たかという感じなんですが、ママ見て、来て、ママこっちっていう、この積極的なねアプローチに入った時期に入りまして、いいんですよ、楽しいんですけど、ご飯を作るとか、家事をするとか、自分の仕事をするとかね、何かある時に、なかなかね答えられないなとか、今は無理みたいなね正直ね、そんなタイミングも多々あるんですが、そういうね、なかなかこう全部を受け止めきれないなっていうのも正直なところではあるんですよね。だからダメとか、私ダメなんて全く思わないですし対応できる時、一緒に楽しめる時にちゃんとねそこにしっかりこうフォーカスして、コミュニケーションを取ればいいやって私は思っているんですが、ちょっとそういう子供とのコミュニケーションにおける、ちょっと、悪の強いエピソードというか、逸話ですね、をちょっと今日持ってきまして、12世紀とか13世紀の、本当に昔の、ローマのお話なんですが、皇帝がね、子供は、人間はか、生まれながらにして、言葉を持っているのか、周りにいる大人、親とかから言葉を教えてもらわなかったら、どんな言葉を話すのかっていうところに疑問を持ち、乳母とも言うのかな、このお世話するね、人に赤ちゃんと話すことを禁止したそうなんです。一つの実験ですよね、話すこと禁止、笑いかけること禁止、目を合わせること禁止という、こういう情緒的なコミュニケーションを一切禁止して、生きるためのお世話のみ、おむつ替えるとか、寝床を用意するとか、食事を与えるとか、そういうところのお世話だけで、子供がどういうふうに育っていくのか、どんな言葉を喋るのかっていうところだっ とは思うんですけど、まあ、そういう、まあ、ちょっとしたこう実験を行ったそうなんです。でそれがね、結局子どもたちは、言葉をしゃべる前に、まあ、みんな死んでしまったという、まあ、エピソードがね残っているんです。で、まあ、これね、まあ、本当に昔のことなのでどこまで、史実通りなのか、まあ、結構脚色されてしまったものはあると思うんですが、まあ、結果的に、まあ、これは想像できると思うんですけど、まあ、そういう愛情とか安心感とかがない状態っていうのは、まあ、とてもストレスがかかってしまって結果的に、命をも脅かしてしまう状態になるというね、これはもっと20世紀くらいの精神病院とかでも、同じようなことが行われて、清潔な状態で、食事もできる、寝床もある、だけれども愛情の、コミュニケーションが行われないような状態っていうところで言うと、子どもたちは、まあ、発達に、問題があったりとか、早くね亡くなってしまうとか、まあ、そういった、データもあるそうなんですが、まあ、ちょっとこういうね重たい話を長くしたいわけではなくて、まあ、結果的に、子どもたちはこう生きるためのケアをしてもらうっていうことよりも愛情をもらっているかどうかで発達にも、まあ、生命にも大きく影響が、あるということなんですよね。なのでちょっとね話はすごく大きい方に行ったんですが、今の子育てって結構こうあれをやった方がいいとか、あれができた方がいいとか、やっぱすごくプラスアルファの視点を、持ちやすいなって思うんです。私の住んでるエリアだとやっぱ今ね3歳くらいでみんな習い事を始めますし、複数やってるのがねもう結構当たり前の地域なんですよね。まあ、2、3個ねみんな掛け持ち、まあ、それこそスポーツ、体を動かす習い事と、まあ、勉強と、あとまあ好きなこととかね、なんかそういうのが当たり前のところに、行っているんですけれども、まあ、決して別にそれをね否定するわけではないです。実際に息子がねサッカーやってるってこの場でもお話してると思うんですけど、本当にやってよかったなって、思う部分、まあ、もちろん大変なので多面的に見るとねもちろんいろんなことがありますが、実際にね、学校ではないコミュニティに所属することで得られること、きっと本人が、成長につながっている部分っていうのはたくさんあるなと思うので、習い事自体をどうこうとか数がどうこうとかっていうことではないんですけど、そこより手前にやっぱりさっきのね娘の話じゃないですけど、子供がこう見てって言った時にちゃんと体を向けて目を合わせて、見れているかとか、習い事とかしてね外で頑張っている分、家はこう安心できる場所に子供にとってなっているかとか、自分のねこう自制の意味も込めて、考えていたんですけど、ただそういう意味だけではなくて頑張りすぎなくていいんだろうなって思ったんですなんだろうな、まあ、こう栄養ちゃんとしなきゃとか3食、与えなきゃとか、なんだろうな、文字が書けなかったら練習しなきゃとか、こういうなんとかしなきゃっていうのが結構子育てっていっぱい散りばめられていると思うんですけど、それよりもやっぱりもうちょっと手前で、あ、今日子どもの目見て話したかなとか、子どものママ見てに答えられたかなとか、なんかそっちの方を、まあ、優先できる余裕が あったらいいなってもちろん私も思いますし、子どもにとって多分なんだろうな、後々に残るものってきっとこうなんだ、3食すごいいいご飯作ってくれたなとか、めちゃめちゃ習い事させてくれたなって、まあこれは残るかもしれないんですけど、でもそれよりももっと土台となるのって親からもらった安心感とか、 なんかこういう時間を一緒に過ごしたなとか、きっともっと日常に近いものだったりするんじゃないかなっていうのはやっぱり想像できるんですよね。で、あとは上の息子がね、やっぱ小学校中学年になり始めて、まあ、まだまだ全然ママっていう感じはあるんですけど、だんだんと他のねお友達とか見てても、ママからお母さんって呼び始めてみたりとか本人の世界が広がっていく、こう家だけではない世界がどんどん広がっていって、友達と過ごす時間がやっぱりこうやって増えていくんだなっていうのもね、こうなんかやんわり感じているんです。だからね、一つの言葉ですけど、こうママ見てとかママ来てとか、こういう言葉をかけてもらうのってきっとね、子育て期間と言われる中でも、まあこのちょっとした、前半のちょっとだけなのかなって思うとね、大事にしなきゃいけないなと、まあ自制の念を込めて、まあこういう話をねさせてもらいました。でもなんだろうな、その子育ての分野ってやっぱみんな頑張っているからこそ、容易に他人に何か言ってもらいたくない分野だったりもすると思うんです。で、正解って本当にないし、何を大事にするかってきっとそのご家庭とか、親とか、まあ、子どもの個性とかによって全然変わってくると思うので、まあ、だから何でしょう、厚かましいねことを言いたいわけではなくて。まあ、ただ一つ、まあ、そういうことも思ったよっていうところですね。あとね、やっぱりこちらもね人間だから、向き合えない時もあるじゃないですか。いや今じゃない、いやもう今ほんと無理みたいな時ってあると思うんですけど、子供は言語コミュニケーションよりも言語よりも、非言語コミュニケーションを、受け取るので、俳優のね竹中直人さんがすっごいニコニコした顔で怒ってるっていう、ゲーっていうのかな、芸人さんじゃないけど、まあそう一芸あるじゃないですか。あれって本当に何だろう、理にかなってるというか、だからこう「もう静かにしてよ」って言いたい時もついやっぱ感情と合わせて怒った顔で言ってしまうんですが、ちょっと余裕があれば「もう静かにしてよ」っていう言葉は変えなくても笑って言ってみる。だけで子どもの受け取り方がやっぱり変わってくるし、何よりこう怒った時ってやっぱ自分にそのなんか感情返ってくるじゃないですか。もうイライラするとか、あなんかまた怒っちゃったよとか、私はそう思ってしまうんですが、その表情だけでも笑いながら、まあ、めちゃめちゃニコニコする必要ないんですけど、静かにしてくれるっていう、これちょっと顔見えないからなんとも言えないんですけど、まあ、今私笑いながら言ってみたんですが、それだけで、あーまた怒っちゃったとかっていう罪悪感とか、感じづらかったり、あとはこう笑うというこの筋肉の動きによって脳がね笑ってる状態なんだ、ご機嫌でいるんだなって錯覚をしてくれるので、自分自身にとってもなんだろう、そんなに負荷がかからないというか、そうだから言うたら言葉、優しい言葉をかけられないなと思ったらそのままの感情で喋っていいんですけど、非言語コミュニケーションの、まあ、表情、できれば表情とか体を向けるとか、なんだろう、ちゃんとあなたに伝えてるよ、話聞いてるよみたいな、姿勢の部分、あとできれば、まあ、トーンとか言いますが、まあ、できればねトーンを上げるとかね、そういったところで子供にとっても受け取り方が変わりますし、まあ、なんならね、自分にとってもそんなにこう重く受け止めなくて、済むようなコミュニケーションが取れるというところで、まあ、最後ちょっとこんなお話もさせていただきました、まあ、なのでね、もう本当に何ですか、子育て目いっぱい頑張ってるみたいな方がもし聞いてくださってたら、今日のご飯は、レトルトでもいいですよ、もう何ですか、買ってきてもいいです、まあ、もしかしたら習い事を休んじゃってもいいかもしれない、もしかしたらお風呂も入んなくてもいいかもしれない、でももう暑いからそれは嫌かなお風呂入った方がいいかもしれない、そう、まあ1日くらいもしかしたら歯磨きもしなくてもいいかもしれない、 だけどその分子供の話を正面から目合わせて、聞いてリアクションして、子供にね安心感を与えるような時間が5分でも10分でも取れたら、その日はねもう花丸にしてあげてもいいんじゃないかなと思います。まあ、そんな感じで、気を抜きながら手を抜きながら一緒にね子育て頑張っていけたら嬉しいです。本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントをさせていただきます。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。失礼いたします。